さあ今週はマルコの福音書13章の後半を、ご一緒に見ていきたいと思います。まあ、先週おられなかった方もいらっしゃいますので、まあ、続きとなってしまいますが、先週は特にこのマルコの福音書の13章1節2節でイエス様が神殿に対する教えと予言をされていたということに焦点を当てて、もう一度この13章を読んでみようという、ことでお話ししました。この予言をどのように、ね、受け止めるかっていうのはいろいろな理解、またいろいろな解釈がありますけども、私が以前、ある牧師から教わったのは、この聖書の予言というのはまるで山並みを見ているようだと。この山っていうのは近くにも見えますよね。しかしその近くの山を越えてみると、またさらにその奥には山並みが続いていると、遠くの山も見えると。すなわちこの予言されたその直後に起こる、成就される予言もあるけれども、実はそれを越えて遠くに山があるように、またその予言が時を超え、また後の時代に成就されるということもある。実を言うと、この山の写真は先週深田さんに案内して登らせていただいた燕岳という山頂で撮った写真なんです。天気もタイミングも全て完璧でしたけども、完璧ではなかったのは若干数名の体力でした。私を含めて。でも皆さん生きて帰ってきましたけども、この山並みのが予言ね、目の前にある山もあれば、その遠くに見える予言も、成就される予言もあるということを少し頭に入れておいてください。先週はまさにこの予言がされた数十年後に起こった出来事、まあ、ユダヤ戦争ということをお伝えしました。このユダヤ戦争により、このエルサレムの神殿がまさに破壊され、そしてその後多くのユダヤ人がエルサレムから去ることになってしまった、この出来事の予言として、この13章の最初を、読んでみました。でもこの山並みと一緒で、この13章は小黙示録とも説明されているように、決してこのユダヤ神殿の崩壊、またそのエルサレムの滅亡だけではなく、この世の終わりに対する、また終末に対する予言という理解も、多くされています。ですからこのように目の前と遠くにある山並みということを踏まえて、この箇所を読むことが大切なのかなと思いますが、でも今までの私はこの箇所を読むときに、先週もお伝えしましたが、どうしても神殿ということ、その直後に起こったことが抜けてしまい、どうしても終末、この世の終わりという視点でしか読んでいなかったということに気づかされ、では今回この1節2節で弟子が質問し、イエスが答えていた神殿ということについて、神殿という視点でこの章を読んでみたいと先週から、考えているところです。で、今週は13章の後半です。24節、しかしその日これらの苦難に続いて、太陽は暗くなり、月は光を放たくなり、星は天から落ち、天にあるもろもろの力は揺り動かされます。その時人々は、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを見ますと言いながらも、この箇所を読むとものすごい天変地異が起こり、そしてその後にイエスが雲の中から力と栄光に包まれてやってくるような、なんか神々しいイメージを皆さん持ってしまわないでしょうか。見えるかな、なんか神々しい、このような光、雲に包まれた中輝いてイエス様が来られる。実を言うとこれも先週なんです。ブロッケン現象という、山の上で見れる、現象で、まさに神々しく、なんか不思議な体験がしましたけども、なんかね、この歌詞を読むと、まさに文字通りに読んでしまうと、このようなイメージをね、イエス様が天から光り輝いて降りてくる、 そういうイメージを私たちは持ってしまうかと思うんです。でもこの箇所は、実はイエス様はご自分の言葉というよりも旧約聖書にある箇所を引用されているんですね。で、それがどこかというとイザヤ書になるんです。イザヤ書の13章9節10節にはこう書いてあるんですね。見よ、主の日が来る。憤りと燃える怒りの残酷な日が、地は荒廃に帰し、主は罪人どもをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座はその光を放たず、太陽は日の出から暗く、月もその光を放たない。まあ、ここを読むとイエス様がこの箇所を引用されたということが皆さんもわかるかと思います。ではここで旧約聖書の預言者イザヤは何を預言したのか。それはイザヤはまさに天変地異、全てが崩れ去り光を失い、この世が終わるという予言ではなく、実はここでされていた予言はその当時の大帝国、まあ、その後バビロン捕囚ということで、イスラエルの民は連れて行かれますが、そのバビロンの崩壊を予言した言葉であり、そして実際そのバビロンは後の時代に崩壊されたという、まさにこの言葉通りになる出来事があるわけです。そんな大きな出来事、ね、大帝国が崩れ去る出来事を宇宙のまさに崩壊といった比喩を使って、例えを使って予言したのがこのイザヤの13章であるわけなんです。ですからイエス様がなぜ改めてまたこの13章でこの聖句を引用しているかというと、まさにエルサレムの神殿、ね、イスラエル民族にとってはまさに中心中の中心、まさに神殿こそが民と神をつなぐ大切な場所であり、その神殿が崩壊してしまう、なくなってしまう、そんなインパクトある出来事がこれからの後に起こる。まさにイザヤが例えたようにイエス様もその大きな出来事を宇宙の崩壊という比喩でイザヤ書を引用して用いているわけなんです。そしてこの堕落に満ちた大帝国バビロンが崩壊したように、神殿も本来神様が求めた神殿の姿ではなく、その時代一部の権力者たちの利権と搾取にまみれ、イエス自身が強盗の巣と批判するようなあり方になってしまった神殿が70年に崩壊してしまうわけなんです。そして26節には、その時人々は人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ます。まさにイエスの再臨、イエス様が天から降りてくるようなイメージでありますけれども、これも実は旧約聖書からの引用なんです。これがどこにあるかというと、旧約聖書のダニエル書7章13節14節見るとこのように書いてあるんです。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることなく、その国は滅びることがない。ここもこれを読むと、イエス様はダニエル書からの引用をしているということがわかると思います。そしてまさにここでダニエルは、旧約聖書においてダニエルは何を予言していたかというと、まさにその後に来るメシアなる王、イエス・キリストの到来を予言しているわけなんです。そしてこれをまた改めて引用したイエス様は、これまで強盗の巣となり果ててしまった、本来の姿とは変わってしまった神殿は崩壊し、新しい王として君臨するイエス、 そしてそのイエスがもたらす新しい形の神殿の時代の到来をここで指し示していると言えるわけなんです。まあ、まさに山並みではないですけれども、なぜこの神殿がここにおいて重要なのかと言いますと、先週も説明しましたが、今私たちが読んでいるマルコの福音書3つ目のセクションの大きなテーマは、イエスはどのような王になるか、イエスはどのようにして王になるかが、この3つ目のセクションのテーマで、イエス様はそれまでのエルサレムにあった神殿、そしてその時の弟子たちをはじめ多くの群衆が待ち望んでいた王の姿とは違う新しい王の形、そして神殿の在り方として君臨されるということの示唆であるわけなんです。新しい神殿の形、これは私たち MUBC の皆さんでしたらよくわかるのかなと思います。なぜなら私たちはキリスト教会でありますけれども、教会の建物はありません。まあ、通常教会と言いますと多くの方は十字架のついた建物をイメージする方が多くいらっしゃるかと思います。もし古い神殿の形が残っていたならば、その形が継承されていたならば、私たちのこのような教会の形はありえなかったのかなと思うんです。それは礼拝という儀式を司る聖なる場所がないからです。しかしイエス様はそういう形ではなく、十字架につけられ命息を引き取った後、神殿の幕が上から下まで裂けたように、そしてまたエルサレムの神殿がその後崩壊してしまったように、その代わりに王となられたイエス様、そしてその約束によって下ってきた聖霊、そしてまさにその聖霊を宿す聖なる宮として、私たち一人一人が神の宮であると言われているわけなんです。ですから私たちには建物はもう必要ないんです。むしろ建物や形ではなく、私たちの心、一人一人の神を信じる信仰、神を思う愛こそが私たちの礼拝の場になっていくということなんです。ですからこのような私たちの建物のない教会という在り方も存在するわけなんです。いいですか、この13章を読むにあたり、この終末、世の終わり、またイエス様が再び来られるということを否定したり懐疑的になっているわけではありません。もちろん聖書、その箇所、他の箇所を読むならば明確にイエスが再び来られるということを教えている箇所があります。ただこれまで、まあ、私自身がそうなんですけども、この13章を読むためにどうしても終末、世の終わり、そしてまた再び来られるイエスという視点でこの箇所を読んでいましたが、まさにこの3つ目のセクションのテーマ、イエスはどのようにして王になるか、イエスはどのようにして王になるか、この視点で神殿に関する教えであるということを踏まえ、もう一度この13章を読みますと、またこの13章がより深い教えとして私たちは受け止めることができると思うんです。先週もお話ししました。どうしてもこの13章が多く引用されるときは、私たちの周りで自然災害が起こったとき、または戦争が起こったとき、戦争の噂があったとき、またはカルトの問題などがあると、ほらここにまさしく書いてあるように、 世の終わりは近い、終末は近いというような話をよく聞くことがあります。そしてそのような話の背景には、なんかワクワクというよりもむしろ恐ろしさや心配、不安があるわけですよね。なんかそのように繰り返し繰り返しこの箇所が引用されるということに、私は少し前から疑問があったわけなんです。しかしどうでしょうか。もしこのイエスが教えられていることが、古い神殿の時代は終わり、新しい神殿の形、それはイエスが王となられ、新しい王として力と栄光により支配される時代がスタートする象徴であるならば、そこにはむしろ不安、恐れ、心配よりも安心があると思うんです。不安、恐れ、心配よりもむしろそこには安心を私たちは見出すことができると思うんです。今から10日ぐらい前でしょうか、ネパールで若い世代、ジェネレーション Z、日本では Z 世代というのでしょうか、にを中心としたデモがあったことを皆さん聞いていますでしょうか。先ほど配ったニュースレターにはネパールのことも書いてあるので、ぜひ、そのことは書いてないですけども、読んでいただけたらと思います。そのデモの原因は、ネパール政府が突如情報統制を行うために SNS、Facebook だとか X だとかインスタとか、そういうものへのアクセスを禁止するという措置を発表したわけなんですよね。そしてそれに反発する若い世代から大きなデモ、抗議行動が起こり、そしてその数日後には措置が撤回され、首相が辞任するという騒動に発展しました。しかしこのニュースをよく読むと、若者が SNS のアクセスを禁止されたことだけに起こっていたのではなく、実はその背後にあったネパール政府に続く一部の権力者による汚職、不正に対する積もりに積もった怒りがSNS の禁止という措置にを皮切りに爆発した。それがそのネパールでのデモだと言われていました。私たちの国には首相がいます。ある国には王もいるでしょう。大統領、国の代表、リーダーが国民のことを考えず、自分の利益、権力、そのことしか考えず、汚職、不正のまみれた指導者だったならば、国民である皆さんはどう感じられるでしょうか。そんな国に生きる皆さんに安心はあるでしょうか。ネパールにしかり、安心がないからこそそこでデモが起こり、変化を求めて言ったわけなんですよね。しかし、もし私たちのリーダーが正義と公正、そして愛に満ちた方だったなら、皆さんはどうでしょうか。しかも神殿、宮殿、または国会議事堂、ホワイトハウス、またはわからないですけども、そのようなリーダーのとどまる場所にしかいるのではなく、むしろそこから出てきて私たちに寄り添い、一緒に共に歩んでくださるお方であったならば、そんなリーダーがいるならば、私たちは不安や心配、恐れではなく、むしろ安心を得ることができると思うんです。まさにそれが強盗の巣となってしまった神殿を清め、破壊し、そして私たちのために自ら十字架にかかることで新しい形の神殿を作られた王なるイエスの姿であるわけなんです。 33節34節をご一緒に読んでいきましょうか。3、はい。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に出る人のようです。家を離れる時、しもべそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように命じます。イエス様はこれらのことがいつ起こるかわからないので、あなた方は気をつけて目を覚ましていなさいと命じられています。これは24時間絶え間なくこのことがいつ起こるのか、もしかしたら2時間後、翌朝、ドキドキしながら、怯えながら、心配しながら、眠いけど眠れずに目をこすりながら、いつだろうかと心配の中歩み続けなさいという教えではないと思うんです。それとは反対に、私たちの王様が責任を持ってくださり、そして愛してくださり、私たちを本当に素晴らしくリードしてくださるお方であるから、私たちは安心して好き放題やりたいことをやっていいということでもありません。私たちの王が心から私たちのことを思い、責任を持って私たちを統治してくださるならば、私たち国民もそれに応答する形で国民としての責任を果たさなければ健全な国家とは呼べないと思うんです。主人が留守にする際、しぼめに対して仕事を割り当てて責任を持たせるとここでは言われています。このマルコの福音書には書かれていませんけども、並行箇所であるマタイの福音書24章には主人としもべの例えがこの後に書かれています。賢いしもべと悪いしもべの例えです。まさに主人が出かけ留守にする時であったとしても、何もいつもと変わらず同じように自分に与えられている責任を全うしているしもべと、主人が留守になりきっと帰ってくるのは遅くなるだろうと安心し好き勝手に飲み食いしてしまうしもべは、主人が突然帰ってきた時に主人に怒られ歯ぎしりする羽目になるという例えが書いてあります。なんかここを読むと学校の自習の時間を思い出しますけれども、皆さんはどのような生徒だったでしょうか。先生がいないからと遊ぶ生徒もいれば、先生がいなくても自習の課題をしっかりする生徒、ビクビクしながら廊下を見ている生徒、いろんな生徒がいましたけども、イエスが教えられているということは、何もビクビクしいつも緊張していなさい、またはイエスがいないからといっても好き放題やってしまえばいいということでもなく、与えられている責任を主人がいようがいまいが関係なく日々粛々と行うことで、私たちは何も恐れず心配することなく安心することができるということだと思うんです。では何を粛々私たちが行えばよいのか、それが12節でイエスは、ある律法学者の質問に答えられました。それこそ心を尽くし、命を尽くし、姿勢を尽くし、力を尽くして私たちの神主を愛すること、そして私たちの隣人を自分自身の愛すること、まさにこれに全てが含まれていると思うのです。35節からご一緒に読みましょう。3、はい。ですから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるのか、夕方なのか夜中なのか、鶏の鳴く頃なのか明け方なのかわからないからです。 主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見ることがないようにしなさい。私があなた方に言っていることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。ぜひ13章を読みながらもう一度私たちは受け止めたいと思うのです。それは私たちには恐れ心配する必要がないということなのです。なぜなら私たちの主であるイエスが私たちの新しい王として君臨されているからなんです。ですから私たちはそのイエスに従う者として、またその王国に生きる者として、その王が与える安心のもとに私たちの責任、まさに私たちが地の塩を世の光としての役割を粛々と果たしていきたいと思うのです。いつ主人であるイエスが戻られても大丈夫のような歩みを今週も続けて歩んでまいりましょう。お祈りいたします。